人を動かす管理とマネジメント。このシリーズでは人を動かすためにはどんな方法があるのか、リアルなケースとともに考えていきます。
皆さんお疲れ様です。佐藤大輔です。
国枝です。
今川です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日は前回の続きでパラダイム転換についてお話ししていただくってことなんですけれども、
はい、パラダイム転換って言葉もちょっとねなんだっていう感じの印象があるんですけども、うん、まあ、前回もね結構大事なのは、まあ、見え方、世界観が大事なんだよねって話を後半にしたかなというふうに思うんですね、うん、
はい、
で多分皆さんの興味あるのはそこかなと思うんですね、
うんうん、
で前回の話ちょっと思い出していただくために復習をすると、
はい、
僕たちは人を動かすときにやっぱり理解して動いてもらった方がいいよねっていうところから話を始めました、
はい、
つまり理解せずにお金のために頑張るとか怒られるから頑張るっていうやり方は長くは続かないし、うんうん、場合によって不正につながってしまう可能性があるから、やっぱ本人にその仕事について意味意義を理解納得してもらって自分事として取り組んでもらうことが大事だよね、大きな意味でその仕事を理解している状態が大事だよねってところに行ったわけですね、
はい、
じゃあその理解ってどうやって実現できるのかを加護野の理論に基づいて2つの条件があると説明したわけです。
はい、
でこれはねこのシリーズ以外でも私いつもよく紹介する理論なので改めて復習ですが、
はい、
一つは世界観、一つは見本例、
うん、
見本例は具体的なデータだったりとか証拠だっていうものですね、
はい、
証拠を示されるとある程度納得感が出てくるよねっていうのは皆さんご存知の通りです、
はい、
でも証拠だけでやっぱり納得感にはいきませんよね。理解したっていかないことがあります、
うん、
でそれはやっぱりそれがそうは見えないから、まあ、前回の例で言うと子供が小悪魔に見えるのか天使に見えるのかというのはやっぱりデータを示しただけでは変えられないことが多いので、どうやったらその見え方が変わるかってところを意識しないとダメなんだよねという話をしたんですね。でこの時に前回のお尻の方で話したのは共感が大事だよねっていう平たい表現でした。つまり分かり合う世界とかね、なんかそんな話をしたと思うんですけれども、つまり共感、自分が相手の視点に立ってまたは相手が自分の視点に立った時にその対象、子供だったら子供がどう見えるのか、その商品がどう見えるのかっていうことを共感してもらうことが大事なんだと、
はい、
つまりこの商品がいい商品ですよね、魅力的ですよねって見えるためには、
うん、
その商品が魅力的に見える視点っていうのを共有しなければならないわけですね、
うん、
でそうすると、はい、お客さんに私の立場に立ってくださいっていう風な促しをすることによって営業マンの視点から見るといかにこれが魅力的に映っているかっていうことを共感してもらわなければダメなわけです、
はい、
だけどそうするとあ、なるほど、共感するとこの商品すごくよく見える、この人が言ってる意味も分かるなってなって、まあ、買うっていうことに行くわけで、
うん、
そうやって行動が起こるわけですね。購買行為ですけども今回の場合は、うん、ただちなみにこれには落とし穴もあって、そうやって共感したもののクーリングオフで1週間以内だと返せますよね。
そうですね。
で3日も経つとね、あれ、うん、営業マンの話ですごくいい商品に見えたのに、
うん、
あれなんかこれそんなに良くないよね、なんか騙されたんじゃないのって気づいちゃうことってあるじゃないですか。
我に返っちゃうみたいな、
はい、これなんでかっていうとエビデンスがないからです。
あ、
証拠がないから共感で買っちゃうと共感の部分のアンカーは降りる、条件は揃うんだけども、
うん、
エビデンスがないから冷静になると証拠がないじゃんみたいなことになって気づいちゃうわけですね、
うんうんうん、
ここからも分かるように僕たちが理解納得するためには証拠も大事だし共感も大事だ。共感は先ほど言っている世界観ですね、はい、世界観を共有することってことなんだけど、はい、そういうことがどっちも大切だっていうことが分かってもらえると思うんです、まあ、そんな感じの話をしてきたわけなんですけれども、問題はね、何にも理解してない人に何か理解させるのって実は結構簡単なんですよね。何にも理解してない人に理解させるためには今の理屈から言うと2つの条件を与えればいいわけですよね、
はい、
ですから1つは証拠を見せましょうと、でデータを示して、例えば商品を売る時で言うとこの商品はねこういうデータから健康にいいですよとか、こういうデータからすごく体にいいんですよとかって示すと、方法なるほどってまず思いますよね。
あ、確かに。
ただ初めて初見の商品を見ただけだとデータでは言ってるけどほんまかいなってなるじゃないですか、
はい、
なので実はね、あの有名人もこれ使ってすごくいいって言ってるんですとか言わせるわけですよ、はいはい、そしたらその有名人がみんなが好きなタレントだったりすると、ああ、あの人も言ってるのってなるじゃないですか、
はい、
共感するわけですね。その芸能人とか有名人の視点に立ってみるとこれがいいんだっていうのを共感しようと思って、 きっとあの人はこういうふうな目でこの商品のことをいいって言ってるんだろうなってことを勝手に想像するわけですね、
はい、
そうすることによって勝手に共感をするということになって、うん、じゃあ買いますとなるわけですね。ですからある意味一つは共感、もう一つはデータ、この二つをやれば少なくとも理解の状況を作ることはまあできるっていうことなわけです、
はい、
ところが普通は例えばこういうね通販とかね押し売りじゃないけど玄関先に来る人にね買わされるとき普通やっぱ買いにくいじゃないですか。
そうですね。
それは例えばよ怪しい壺とか売られることあるじゃないですか。
そうですよね。
あれはやっぱ買わないじゃないですか、どんだけ共感しようが。
怪しい石とかですよね、
はい、なんでってなるじゃないですか、
はいはい、
でそれはやっぱ壺はいらないっていう理解を知ってる人に
、はい、
その理解を一回捨ててでこの壺が魅力的だって思わせることが難しいからなんですね。
うん、そうですよね、はい、
だから見たことのもないものだったらまだねなんかゼロベースだからこれは実はねこんなすごいものなんですよなんて説得ができるかもしれないけど、いやこれってあの怪しい宗教がやるあれでしょって思われてる人にそっから説得するのって難しいじゃないですか。
確かに門前払いコースですよね、
はい、怪しい
です
もん。
でこのことから一つ言えることがあるんです、
はい、
普通人間は既存の理解があるので新しい理解をしようとしてもそれが邪魔をするってことなんですよ、
は
あ、前回の授業でねいつも僕が出す例でおじとしての私が子供を走れ走れと言うと、
うん、
ところがそのお母さんは走っちゃダメ危ないからって言うと、
うん、
でこの対立がなんで解決しないかって話をしたと思うんですけれども、
はい、
その時に例えば私がお母さんを説得したいっていうことで言うとお母さんが私のように説得するのが簡単じゃないのはお母さんお母さんなりの考えをすでに持ってるからなんですよね。
うん、
だ例えば子供は小悪魔だと思ってるお母さんに対して私は天使だと思ってるとで私の視点に立ってくださいと、うん、だ天使に見えるでしょっていうことは言えるんです。ところが確かにねお兄さんの立場になると天使に見えましたが私の視点に戻るとやっぱり悪魔に見えるんですって戻っちゃうんですよ。
そうですよね。
つまり元の理解っていうのがある限り新しい理解はその上にしか乗っからないので元々の理解が重視されてしまうんです。だから乗っかってもすぐ捨てられちゃうんですよね。なので難しいのは確かに理解には2つの条件が必要だっていうことでパラダイムと見本例を条件として与えることが大事なんだけど、うん、もう一つ難しいのは普通人は別の理解をしているので、
うん、
一回その理解アンカー条件を引き上げてもらわないとダメだってことなんです。
そっか、
はい、で今回紹介するパラダイム転換つまりその人が例えば小悪魔に見えるのか天使に見えるのか子供に対してを変えるときには、
うん、
今までの見え方が一旦捨てられないとダメだよねってことになるんです。なのでその捨てるために何が必要かという話になってくるわけですね、
うん、そうですよね。どうやって捨てるんだろう、
はい、前別のシリーズのところでも実は話していることなんだけど僕シャープの話でねその時には授業をしたと思うんですね、
はい、
シャープって昔アセンブリって言ってね組み立てばっかりしているその製品の部品をあちこちから買ってきて組み立てるだけの会社だったんだと、
うん、
ざっくり言うとですよ、はい、でその組み立てだとやっぱ技術力がないからね部品作る技術持たないとうちやっていけないと思った経営者の人が、まあ、佐伯さんっていう人なんだけど技術を手に入れようってことで LSI って難しい技術で手を出すわけですね。ところが失敗するわけです、
はい、
でこの時にねなんでそういうことを今までやってこなかったかっていうと技術者の人たちが技術っていうのは危ないものだって社内で思ってたんですよ。つまり当の技術者の人たち、まあ、シャープの中にも技術者いるわけですよ、
うん、
だけど部品作る技術なんてね高度だから俺たちにとっては危ないものだ危険なものだ手を出すべきじゃないものだって見えてたんです、
うん、
パラダイムとして世界観として技術はリスクって見えるっていう見えを持ってたわけですね、うんう
ん、はい、
こうすると経営者からするとねそんなやつにいくら何を言ったって新しい技術なんか絶対身につけようとしないわけじゃないですか、
うん、そうですね。
だから佐伯さんは無茶をしたんですよね、
うん、
もううるさいと工場を建てるぞって言って、
うんうん、
まあ、独断と偏見で工場を建てちゃってしかも失敗するわけですね、
うんうん、
ところが失敗すると何が起こるかっていうと失敗したおかげでもう今までの条件とかそのことを捨てざるを得ないもう食っていくためには、
うんうん、
もうとにかく次のことやんなきゃっていう状況になった、
うん、
つまり今までに技術はリスクだなんて言ったへりくつを言ってる余裕がなくなったんですね、
うんうん、
そうするととにかくもう技術を手に入れるしかないって社長が言っちゃってしかも倒産直前まで追い込まれてる状況があったら技術はやっぱり危なかったじゃんなんて言うまでもないですよね。
確かに。
だからその技術で何とかしなきゃなんないって言って頑張ったら 技術で成功できちゃったんですよね。小型化が成功したわけです。でそうすることによって、まあ、液晶を使ったシャープの例でいうとですね、電卓を開発することに成功して V 字回復をしていくわけですね、
はい、
でこれって何かっていうと単純です。失敗が重要、
うんうんうん、
つまり一回創造的破壊ってこともまあありますよね。破壊しないとダメなんです。既存の理解を潰さないと新しい理解ってできないってことなんです。でその既存の理解を壊すために必要なのが失敗だって言ってるんです。で難しい言葉で言うと矛盾の創造と増幅っていうんだけど、今までの見栄でやっている行為が失敗に終わることによって、それではやっていけない状況を作ることがとても大切だと過去のは説明するんですね。ですからパラダイム転換にとって必要なワードを一つだけ言うと失敗が重要ですよっていう話になるんですね。なのでこの失敗をいかに演出するか作り出すかっていうのが、経営者が従業員とか部下を理解させていくためにはとても大切なことになるわけです。例えばですよ、今シャープっていう前者的なケースで言いましたけど、
はい、
皆さんの職場でね、例えば上司とか部下とか後輩の関係性があると思うんですよ、
うんうん、
で皆さんが上司だったり、まあ、先輩だったりしたら部下とか後輩に対してね、これ分かってほしいなって思うことがあるんだけど、なかなか納得してもらえないみたいなね、価値観違うし、うんうん、みたいなことってあると思うんですよ、
はい、
でその時にどうやったらね、今の思い込みを捨ててくれるかっていうのが最初にぶつかる壁だと思うんですね。それはその思い込みで行動させて失敗させればいいんです。そのお前のやり方でやったらうまくいかなかったよね、そうするとこのやり方でうまくいかないから別のやり方をやるしかないよね、じゃあこのやり方でやったらっていう提案をすることが、新しい見栄を受け入れる一つのきっかけになるっていうのが単純な理屈ということになるわけですね、はい、うんうん、で理屈上はそうなんですけど、これってどうですか、聞いてみて、ああそうだなって思えそうですかね。
なんかそうなんですけど、うん、会社でいちいち失敗させてたらお客さんに迷惑かかるなってやっぱ思っちゃいます。
そうですよね、実際にそれで損失を被っててもまずいわけですよね、
はい、
さてじゃあね、失敗って何でしょうね。
いやそれですよね
何をもって失敗というか、変な話ですけどね、はい、僕学生とプロジェクトやるじゃないですか、
はい、
めっちゃ迷惑かけてね、
はい、
めっちゃ大ごけして血みどろになってるんですよ。だけどお前血みどろだよって言ってもね、
はい、
何がですかっていう人っているんですよ。
あーいますね。
失敗してるのに気づけないのって
うん、うん、
ちょっとびっくりすることあるんですけど、
はい、
君ちびどろだけど本人は血なんか出てませんよっていうわけですよね、
はい、
でだから僕はさっき失敗を演出するって言ったんです、
はい、
実は失敗は事実であるというよりは、
うん、
本人が失敗だと思うことの方が重要なんですよ。
あーそっかそっか、
はい、だから社会的に構築すればいいんです。まずいよ君って言ってあげることがとても大切。その状況やシチュエーションを用意することによって、実は失敗を作っていくしかないっていうことなんですよね、
うん、
ですから実は失敗を失敗に見せるためのテクニックが実は管理職の仕事だともこう言える。今までのやり方でうまくいかないよねっていうことを見せていくということがとても大切ってことなんですよね。だから管理職がイノベーションって言いますけど、そのパラダイム転換をねして新しい考えを受け入れるために最初ぶっ壊さなきゃなんないっていう時に、やっぱりそう失敗だよっていう説得をしてあげるってことが最初の仕事にこうなっていくわけなんですよね。だからこのテクニックっていうのがもしかしたら管理職に大切なのかなっていうのは個人的に思うところではあるんですよね。
なんかでもその失敗だよって、
うん、
上司が演出するとするじゃないですか、
はい、
で周りの同僚とかがあの人だけあんな言われ方してみたいになったら、うん、フォローしに行っちゃったりとかするパターンあると思うんですけど、
はい、
気にするなみたいな。
あ、そうそうそうそうそう。なんか今先生は先生とゼミ生の立場だから、うん、はいはい、先生のやり方をえって思う人って少ないかなと思うんですけど、うん、実際会社にいたらあんな言い方をあの子にだけして、
うん、
私にはなんかそういうこと言わなかったじゃん同じことやってもとかって思っちゃうんですけど、
はい、はい、
どうしたらいいんですかね、はい、
おっしゃる通りですね、
はい、
あのその現場でね突然失敗なんてねその演出なんかできるのかっていうご質問だと思うんですね、うん、で僕もそれはすごくよくわかります。確かに私、まあ、先生って立場で学生と対峙するので、うん、そういうのが言いやすいっていう立場もあるかもしれませんが、うんうん、失敗するのには一つ条件があるんですよね。失敗するためには目標がいるんですよ、
はい、
目的があってその目的が達成できないから失敗になると思いません？
はい、
つまり失敗だと気づいてない人たちの共通点は、うん、目標が不明確なのでうまくいってんだかうまくいってないんだかわからないっていう状況で失敗するんですよ。
なるほど。
だからこそ失敗かどうかわからないだけじゃなくて友達が大丈夫だよっていうのも受け入れられちゃうし、うんうん、友達も目標が明確じゃないからフォローができちゃうんですね。ごまかせちゃう。心理的にはやっぱりねあの助けてあげたいっていうのは人間の情じゃないですか、うんうん
はい、
だから失敗してねああ、あいつまずいなと思ったらフォローしてあげようっていうのは、うん、まあいいことでもあると思うんですね、
うんうん、
ところが今の文脈で言うと失敗がないと新しい理解ができないから、うん、失敗をさせた方がいいって話なんですね、
う
ん、じゃあ管理職が失敗を演出するために必要なことは何か、うん、実はその場で失敗してることを失敗だっていうことではないんですよ、うん、失敗を演出というのは仕組まないとダメなんです、
うん、
だから目標を明確に出しそれがうまくいかなかった時に誰が見ても失敗だよねっていう状況を作っていくということをこう仕組んでいくって感じですかね。
ああじゃあ例えば、はい、あの全然期限を守れない人がいるとしたら、
うんはい、
期限みたいなのを設定してもう間に合ってないでしょってやるみたいなことですか。
はいまあ、単純に言えばそういうことですね、
はい、
目に見えて誰が見てもこれはうまくいってないよねっていうことを明確に示してあげることによって、
うん、
ああうまくいかなかったね失敗だっていうことも大事という話なんですね、うん、でもうちょっと大きなレベルで言うと目標とか目的みたいなところですかね。
なんかそれ難しくないですか、
はい、
目標あんまり大きくしちゃうと
そうですね大きくしすぎちゃうと例えば売上なんぼとかね、
はいはいはい、
なんかこうだんだん曖昧になっていくところは、
う
ん
ね、
それでもなおいいじゃないかなんて言いそうになるんだけど、うんまあ、だからそれは頃合いですよね。その管理職がその人にとって失敗を認識できるレベルでの目標みたいなものをどうやって作っていくか。だからこの人の例えばね、うん、対象が誰かっていう特定の人がいる場合には、
はい、
その人に任せる仕事のゴール感みたいなものを決めて、
うん、
でその目標がやっぱりとても本人にとっても納得済みでやりたいなって思うことを設定してあげることも大事だし、
うんうんうん、
でそうやった結果ちゃんと評価ができるような軸も用意してあげるってことも大事だと思うんですよ。
そうですよね。
いついつまでに何々ができないとやっぱり失敗だよねみたいなことを見える化してあげないと本人は失敗だと認識しにくいからっていうことなんですよね。だからそういうことをこうやっていくっていうことを仕組んでいくというか、だから経験上やっぱ事前に振りというか、
はい、
こういう失敗ってあり得るよねってことをやっぱ知ってないと管理職としては仕組めないっていうところは現実的にあるのかなって感じがしますよね。
そうですよね、うん、部下のキャラクターをよく知っててこういうことで失敗しそうとかこういう失敗だったら認識できるレベルだなとか、
はい、
この目標だったら到達できそうだなとかっていうのが分かってないと、
はい、
変な演出になっちゃいますね。
そうなんです。私はねそのまた学生の話になっちゃうかもしれないんですけど、うんうん、学生とプロジェクトやってて例えばほうれん草しなさいとか言うわけですよ、
はい、
でほうれん草してこない人がいるわけです、
うんうん、
でそうするとね勝手にやってたりとか知らないところで進んでたりして聞いてないよってなるわけですよ、
はい、
でそうするとほうれん草しなさいって言ったじゃんっていう話をするじゃないですか、うん
はい、
あほうれん草ってそういうことですかとか言われちゃうわけですよ。
そうなんだ
どっからどこまでをほうれん草すればいいのかの境目が分かりませんって言われちゃうわけですよ。
で
こうなっちゃうと僕の負けなんですよ、
うんうんうん、
こういうことがあった時には報告してねとか、はい
うんうん、
こういうことがあったら報告しなくて判断してもいいんだよなんでかっていうとここが基準だからみたいなことは示してあげないとやっぱりああだからですかみたいなことを繰り返しちゃうんですよね、
うんうん、そうです。だから、はい、なんかあいつは報告してこないみたいな管理職がいるとしたら、
はい、
なんかそもそもほうれん草が分かってない人にどこまでの報告を求めてるかっていうか、
はい、
ちゃんと示してあげないと。
だからまあいろいろあるんですよ。例えば今のケースで言うと、
うん、
俺の立場になったら考えてみてよっていう話をするんですけど、
はい、
でそうするとこれが分かんないとこうこうこうできないじゃない俺が、そしたらフォローできないからチームとしての仕事も進まないよねみたいな話をしたりして、
はい、
だからほうれん草が必要なんだっていう理解を促していくってこともとても大切なんですよね、
うんうんうん、
これがいわゆる管理職の仕事なんですよね。
うん、
本人の納得感を作っていくっていうこと以外に管理職が管理職たるゆえんってあんまりないと思うんですよ、
うん、
それこそが本職だっていうふうに思うと、管理職の仕事っていうのが何なのかっていうのが明確になってくるかなとは思うんですよね。
そういうふうにしてもらえると理不尽に怒られたっていう感じも随分少なくなる気がしますね。
そうですよね、まあ、バランスですよね、うん、だから何でもかんでも明確にすればいいっていうことを言いたいわけではないんだけど、少なくとも失敗を失敗だと言える程度には明確化しないと、うんうん、曖昧な中で何が失敗なのかはよく分かんないから改善も起こしようがないみたいな中で仕事をしていくことにこうなっていくわけですよね、
はい、
ですからどこまでを目標として設定し、でどこからが失敗なのかみたいなことを明確にしていくということは、皆さんよくご存知のように仕事の基本みたいなところがあるじゃないですか。
そうですね、
例えば KPI 示しなさいみたいな話もそういうことだと思うんですよね、
うんうん、
特定のプロセス中のここまで行きます過程みたいなところを目標として設定してくださいみたいなことをね、うん、いうことによってうまくいってるのかいってないのかが分かるって話なんですよね、
うんうん、
でいってなかったらやっぱり変えていかなきゃなんないよねっていうふうになりますよね。
そうですね、
だからそんなに難しいことは言ってないつもりではあるんだけど、うん、大きく言うとその意味での失敗の演出っていうことをこうやっていくことが、うん、まあ、本人をね、ひりかえて理解させていくための一つのきっかけになるんだってことがこう分かっていただければいいのかなっていうふうに思うんですよね。
先生、
はい、
次回は次のマネージャーを育てるための自立性のマネジメントっていうお話ですね。
はい、まあ、次のテーマは今度は自立性、まあ、今回までは能動性ってキーワードで能動的にその人に行動してもらうためには、まあ、理解が大事ですよねっていうことで、うん、まあ、やんやと理解についていろいろお話をしてきたわけですが、
はい、
まあ、それでも十分だとは言えるんですよね、
うん、
ところが一つだけ悩みがあって、それは何かっていうと、確かに能動的に仕事する人っていわゆる使える人なんですよね。だから任せておける人にはなるんですよ、
はい、
でも多分条件があってね、任せるのは部下として任せる部下だっていう感じだと思うんです。つまり、うん、自分の置き換えになるとまではやっぱり言えないような気がするんです。つまり、うん、私が上司として部下に言ったことはちゃんと理解できるし、
うんうんうん、
それによって理解した部下は自分なりに行動を起こすっていうことが能動性のマネジメントでは実現できるんだけど、
うん、
自分がやってることを翻ってね、管理者として思ってみると、こんなことしたらどうってアイデアを生み出してるわけですよね、はい、部下に指示命令を出すときにどんなことを指示したらいいかは自分からオリジナルで考えてるわけですよね、
はい、
つまり言われたことを飲み込むことによって能動的に働ける人も素晴らしいんだけど、
うん、
それを自分から発出する人にはそれだけではならないわけです。つまり優秀な部下が優秀な上司管理職になるかっていうとまた別の話のような気がするんですね。
そうですよね、
はい、でもいつかはね、その部下も管理職になるわけで、管理職になったら自分と同じような仕事、つまり言われてプレイヤーとして一流なだけじゃなくて、自分から指示命令を出す側としてどういうことをやっていくべきかみたいなことを考え出せる人になっていかなきゃなんない、
はい、
でそうすると今度はヒントなしなんですよ。今までは上司が言ってくれたことを理解する、または上司も理解させるってことをやればよかったんだけど、
はい、
今度は誰にも何も言われなくても自分から動けないとダメってことになるんですよ。でこの自立性って呼ぶやつってどうやったら実現できるのか、ちょっとまたハードル上がるような気がするんですよね。で次回の話は、実は今回までの能動性までは大きく言うと管理という議論の中でやっていました、
はい、
つまり管理というのは上司と部下の関係性で、やりたいことは上司が考え、そのやりたいことを手足を持っている部下にやらせるという構造ですね、
はい、
人を動かすことが、まあ、焦点当たってたわけです、うんうん、次はちょっと違います、はい、マネジメントといって、自立性は動かすんじゃないです、自ら動くことを促すためにどうしたらいいかをマネジメントと言い換えて、自らやりたいことを生み出すためにはどうしたらいいか、自ら動く人を作るためにはどうしたらいいか、そんなことをちょっと考えるセッションにね、していきたいと思いますので、少し難しいんですが、またね、あの噛み砕いた表現であまり専門用語を使わずにね、あの話をしていきたいというふうに思いますので、お付き合いいただければというふうに思います。
はい、
それでは皆さん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。